今日は平和記念礼拝ということで、さまざまな形で、平和を願い、祈る、また考える、そういう時をですね、皆さんと過ごせてき、たことを感謝しております。最後に、私の方からメッセージをしたいと思いますけれども、今日のテーマはですね、傷跡ということであります。広島と長崎に76回目の夏が巡ってきました。街並みは何もなかったかのように整えられ、私たちはこの街で普通に暮らしています。しかしこの街に原子爆弾が落とされ、一瞬にして多くの人命を奪ったことを思い出させてくれるものがあります。それは原爆ドームをはじめとする被爆建物や原爆遺構と呼ばれる建築物です。特に原爆ドームは町の中心部にあることから目にすることも多く、また特徴的な姿はこの町に起こった惨事を思い起こさせる十分な威力を持っています。被爆建物は町の傷跡と言えるかもしれません。傷跡はそこで起こった痛みや悲しみの証なのです。町の傷跡のように多くの人の目にさらされることはありませんが、より深刻な傷跡は体の傷跡です。被爆者の方々の多くは体に傷を負い、その傷跡は一生消えることはありません。また原子爆弾は体の内部にも傷を負わせました。放射能による傷です。先日黒い雨訴訟の上告を国が断念し、76年経ってようやく黒い雨に打たれた人たちが被爆者と認められました。勝訴は喜ぶべきことですが、もっと早くに決着できなかったのだろうかと誰もが思ったことも事実です。放射能による傷の恐ろしさは本人だけではなく、その子どもたちにも受け継がれることです。いわゆる原爆二世と呼ばれる人たち、私たちの年代には被爆二世の人たちが少なくありません。放射能による傷跡は表面に現れない分恐ろしいと言えます。表面に現れない傷跡として、もっと深く、そしてもっと長く続くものは心の傷跡です。今も多くの被爆者の方々を苦しめ痛めつけているのは、あの時の悲惨な光景であり、大切な人たちを失った悲しい記憶です。この傷は癒えることがありません。記憶の一部として傷跡になったとしても、この原爆の火が巡り来るごとに新たな傷として人々の心によみがえるのです。これらの傷跡をこの町に、人々の体に、そしてその心に与えた原因は何でしょうか。もちろん戦争です。第二次世界大戦では軍人民間人合わせて8000万人にも上る人々が命を奪われたと言われています。たった一つしかない地球のわずかな資源や領土をめぐって人間同士が殺し合ったのです。戦争は人間の愚かさ、罪深さの象徴と言えるでしょう。人間の欲望の結果として奪い合いが起こり、殺し合いが起こるのです。戦争の傷跡は今も世界中に残っていますが、徐々に風化し、再び戦争に向かう空気が醸成されているように感じているのは私だけではないでしょう。戦争は人間を狂わせます。正常な判断力を奪い、常軌を逸した行動に駆り立てます。原子爆弾はその最たるものです。 できるだけ早く、できるだけ多くの人の命を奪うにはどうしたらよいかを追求した結果生まれた兵器です。実際に使用したのはいち早く実用化に成功したアメリカでしたが、世界中で核兵器の開発は行われ、もちろん日本でも行われていました。本来人間を幸せにするために用いられるべき科学や技術が人間を不幸に陥れるために用いられ、その結晶としてこの悪魔の兵器が生まれ使われたのでした。広島と長崎の町を地獄と変え、消えることのない痛みを人々に与えたこの兵器が廃止されるどころか、さらに強力になって世界中で製造され、今もいつでも使用できる状態にあることは本当に信じられない事実です。建物は傷を受けると自然には元に戻りません。やがて朽ちていきます。しかし人間の体には素晴らしい修復機能があって、傷口を塞ぎ元通りにします。しかしある程度以上の傷になると完全には元に戻らず、傷跡が残ります。医学的には完全に元に戻る傷と傷跡が残ってしまう傷の違いを説明できるようですが、私はたった一個の細胞から人間の全身を形作るシステムを作られた神様であれば、どんな傷であっても元通りに戻すことは可能であると思います。でもそうではない。深い傷は傷跡として残る。そこには何らかの意味があるのではないかと考えます。神様のなさることには全て意味があるからです。あえて傷跡が残るようにされたのではないかと考えることはできないでしょうか。私は子供の頃わんぱく坊主だったので、まあ、今も変わっておりませんが、それこそ毎日のように怪我をしておりました。いまだに数々の傷跡が体に残っています。一番ひどい傷跡は右手の火傷の傷です。小学校に上がる前、自分でホットケーキを焼こうとしてガスに火をつけようとした時、別の怪我で巻いていた包帯に火がついて火傷をしてしまったそうです。今でもホットケーキは大好きですが、あれ以来大きな火傷をしていないのはこの傷跡のおかげかもしれません。傷跡は警告として私たちの体にあえて残されているのかもしれないと思います。私たちクリスチャンにとって、そして世界中の人たちにとって最も大切な傷跡は何でしょうか。それはもちろんイエス・キリストの十字架の傷跡です。復活されたイエス様が十二弟子の一人トマスとお会いになったシーンはあまりにも有名です。他の弟子たちがイエス様を見たと言っているのに対して、彼はあの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないと言い放ったのです。そこで8日後イエス様が現れ、トマスに、あなたの指をここに当て私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われます。つまりイエス様の体には釘の跡があり、脇腹の刺し傷の跡はそのまま残っていたということです。これは治った傷ではありません。普通生きた体であるならば、どんなに大きな傷であっても肉がその傷を塞ぎ、そして穴は残りません。 ということはイエス様の傷跡は治った傷ではないということです。傷ついたままの跡であったということです。栄光の体でよみがえられたイエス様ですから、傷のない姿であるべきなのに、あえて十字架の傷を残しておられたわけです。この写真は、なんかの多分、映画かドラマの、まあ、イエス様を描いたドラマの写真でインターネットにあったんですけども、これを作った人は、ちゃんと聖書に基づいて作ってます。手に穴が開いて、向こうが見えてるんですね、これ。まあ、あそこに打ったかどうかは分かりませんけれども。でも、私が言おうとしていることは分かりますよね。どんな傷でも、治るときには、その傷跡は、少なくとも、この空間は埋まれるんですね。でもイエス様はその傷を受けて3日目に弟子たちの前に現れた時に、この釘の跡はそのままであったということです。さらに言うと、脇腹の傷は、脇を槍で刺されたわけですけども、それはそのまま空間として残ってたということです。イエス様の体の傷跡は残っていた。栄光の体でよみがえられたイエス様ですから、傷のない姿であるべきなのに、あえて十字架の傷を残しておられたわけですね。でもそれはトマスのためだけではありません。もし私たちがやがてイエス様にお会いすることができたとするならば、その手には釘の跡があり、その脇腹には心臓に届く刺し傷があるはずです。ではイエス様の体の傷跡はなぜつけられたのでしょうか。もちろんそれは私たちの身代わりとなって神の裁きを十字架で受けるためです。本来私たちが受けなければならない神との断絶、そして死の苦しみをイエス様は受けてくださいました。その苦しみのゆえに、その死のゆえに、私たちの罪は許され、神の子とされたのです。その体に残された傷跡はイエス様の苦しみの証であると同時に、私たちの救いの証であるということです。ここで忘れてはならないのは、十字架の上でイエス様がエリエリレマサバクタニ、すなわち我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれたことです。その時イエス様の心にはどれほど深い傷がついたでしょうか。父なる神との断絶をイエス様は味わわれました。それは誰も経験したことのない、そしてこれから誰も経験することのない激しい心の痛みでした。しかしその痛みの上に、愛する私たちがあがなわれ、神のもとに帰ることができることをも分かっておられたのでしょう。イザヤ書に、彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足するとあります。この激しい苦しみの跡こそ、まさに十字架の釘の跡であり、また脇腹の刺し傷であり、そして私たちの目には見えませんけれども、その心の深い傷であったと思います。イエス様はその無限の愛のゆえに、ご自分の体と心の傷をご覧になって満足しておられるわけです。広島と長崎の町に、そしてそこにいた多くの人たちの心と体に消えない傷跡を残したのは原子爆弾ですが、本当の原因はその原子爆弾を生み出した人間の愚かさであり、罪深さです。 つまり原爆の傷跡は人間の罪深さの証なのです。さらにこの傷跡を見ても核兵器を手放すどころか未だに作り続け保有し続けている人間とは一体何者なのでしょうか。本当に救いようのない愚か者としか言いようがありません。しかしこの救いようのない愚か者のために神自らが人となり身代わりとなってあの十字架の上で裁きを受けてくださった。私たちが受けるべき釘をその手にその足に受け、私たちが受けるべき槍をその心臓に受けてくださった。イエス様の体に残る傷跡は私たちに対する神の無限の愛の証です。お祈りしましょう。天のお父様、今日は皆さんと共に平和について考え、また平和を願い、そして本当の平和の主であるイエス様に、私たちの心の内に、そしてこのあなたがお作りになった世界に少しでも平和がもたらされるようにと祈っております。しかし人間の愚かさ、罪深さは本当に計り知れず恐ろしいものです。私たちもその一人です。しかし神様、あなたはこの罪深く愚かな人間をすべて裁くことをなさいません。いや、むしろこれを愛して一人子をさえ送って、私たちが受けるべき裁きをその一人子に味わわせ、私たちを許してくださったことを感謝いたします。その恵みの深さ、私たちには到底計り知ることはできませんけれども、今もなおそのイエス様の手にある傷、その足の傷、そしてその脇の傷、それは神様、あなたの愛の証であることを感謝いたします。私たちはこの傷跡のゆえにあなたに裁かれることはない。どうぞ許されたものとして、また平和を与えられたものとして、人を許し、また人との平和を作り出す、そのようなものとならせてくださるように、またその決意を今ここで新たにさせてくださいますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。